聖霊降臨日、すなわちこの、ペンテコステを5月23日に迎えました。で、この聖霊降臨節が、教会の暦によりますと、今日は聖霊降臨、第3主日で、これが、教会の暦によりますと、19主日まで、すなわち9月26日まで続いていくわけです。新約聖書のことを、新約聖書の使徒言行録の2章に、聖霊の花が下った様子がこう描かれています。なんといっても、使徒言行録は、聖霊行伝ともこう言われるように、聖霊という言葉が非常に多く出てきます。それほど私たちの信仰生活にはなくてはならないものであるわけです。いや、むしろ、この、聖霊ということが、このお方っていうふうになってまして、その聖霊が下ったということを感情で理解するのではなくて、やっぱりこの御言葉に確信を置いて信じることがすごく大事なわけです。よく聞く言葉に聖霊が与えられているような感じがしないとか、感じがするとか、そういうふうなことをよくこう言って言う人がいるんですが、そうじゃなくて、感情で理解するのでなくて、御言葉に確信を置いて、信じていくということが非常に大事です。それは、使徒言行録の1章の3節に記されています。込み出しに、約束の聖霊という言葉が出てきます。で、これは、十字架にかけられたイエス様が、3日目に復活して、その後、40日間にわたって、あちこちに現れて、この神の国についての、その話をされて歩きました。そして次のように約束したわけです。エルサレムを離れず、前に私から聞いた、父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるからであるというようなことをイエス様が言われました。で、ここで言う、父からっていうふうに、ありますが、イエス様、父が約束したという、父っていうのが言葉が出てきますが、この父っていうのは、父なる神様のことです。そして父なる神様が約束を与えてくださったものっていうのは聖霊なんです。聖霊なる神様のことです。で、この大事なことを根々と説明しているのはイエス様であるわけです。で、これはイエス様は子なる神様。初めての方はとてもややこしいと思いますが、ここで三位一体の神様のことが最初にこうして、最初から出てきてるわけです。これは父なる神様、聖霊なる神様、子なる神様。初めての方は三人神様がいるんじゃないかと思うかもしれませんが、そうではなくて、神様はお一人なんですが、働きは見取りあることをここで言ってるわけです。旧約聖書には、このイエス・キリストは預言としてはありますけれども、イエス・キリストは出てきません。で、旧約聖書の神様は父なる神様、天地、宇宙を作られた神様の働きがあるわけです。で、子なる神様は救い主として現れて、新約聖書に出てくるわけですね。で、聖霊が与えられる。聖霊なる神様の予言は、旧約聖書にもちゃんと挙げられています。よく読まれるところは、ヨエル書ですね。ヨエルによって、補修後に神殿が再建された後に、紀元前400年頃、私はすべての人に我が霊を置くという、 そういうことが予言されました。それが成就されたのがペンテコステであります。教会学校ではよくわかりやすく、このイエス、教会の誕生日とかって言って子供たちに話したりします。今日読んだエゼキエルの11の19。私は彼らに一つの心を与え、彼らの中に新しい霊を授けるという、そういうのもこう予言されているわけです。以上のように、旧約で予言されていることでしたが、イエス様も十字架にかかる前に何回も聖霊降臨の約束をしてくださいました。それは基本的には、イエス様が世を去る、去られるときに、神様の愛を教会に悟らせ、教会をその愛の中に生き続かせるために注がれる真理の霊であるということです。代表的なこの聖霊についての聖句をちょっと一に述べたいんですが、まず代表的なのが、いつも読んでるのはその、ヨハネの14の16。これは、やっぱりまた三位一体の聖霊なんですね。聖霊が出てくるところです。私は、イエス、私は父にお願いしよう。私はっていうのはイエス様のことで、父にお願いしよう。父は、別の弁護者を使わせて、永遠にあなた方と一緒にいてくださる。一緒にいるようにしてくださる。これは、本当に、皆さん、今日ここは覚えておいた方がいいです。これはヨハネの14の16。口ずさんで、自分で暗記して分かるようにしておいたらいいと思うんですね。三位一体の神様が記されているとこなんです。私はっていうのはイエス・キリストです。父にお願いしようっていうのは創造者なる父なる神様。弁護者を使わすっていうことなんですね。で、これは、この弁護者が永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。これはすごい恵みであります。永遠ですから、私たちが死んでからもいるということではないでしょうか。そればかりじゃなくて、今生きている、いる時も一緒にいてくださるということなんです。弁護者っていうのは前の聖書では助け主なんですね。それでも良いんですけども、弁護者っていうのはまだ深い意味があるような気がします。弁護士。よくテレビなんかでも事件が起きた時に犯罪者が弁護士呼んでください、弁護士呼んでくださいってよく第一に頼るのは弁護士。それが第一声です。弁護士も内容によってはいろいろ種類があるんですが、顧問弁護士とか国選弁護士とか、そういういろいろあります。私も、ちょっと、今、ある人のことで、国選弁護士っていう人から電話が時々来ます。やっぱり、犯罪を犯した人にはやっぱりこういうような国選弁護士とかついて、いろいろ、国選弁護士とか弁護士っていうのは時間関係なく、いろいろ長い時間その犯罪を犯した人と話もできるんですね。で、そういうふうにいろんな種類があるけれども、しかしこの弁護士っていうのは、自分自身が、犯罪者が良い人であろうが悪い人だろうが関係なく、自分の立場に立って導き、受け止めてくれるのが弁護士の務めです。だからすごい頼りになるわけです。でも聖書で言う弁護者っていうのは、それだけじゃなくて、永遠に一緒にいてくださる。最後の審判の時も永遠にですから、この方がいてくださる。イエス様も一緒にいてくださるっていうところが、聖書に書かれてあるところがあります。本当に幸いなことです。聖霊なる神様がいつも一緒ですから、もはや怖いものがない。そういう生活ができるということです。で、また、もう一つはね、ヨハネの14の17に、この方は真理の霊であると。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので、受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている、この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいると この聖句は私たちのうちにいるということがはっきり現れているんです。で、なおもう一つは、この方はっていう聖霊を人格として表しているところです。よく聖書では、聖霊の油とか、聖霊の力というふうにも出てきますが、ここでは唯一、このお方はって、これは覚えておいた方がいいです。これもヨハネの14の17ですね。このお方はっていう、だから、よく神様、イエス様、聖霊様っていうのは、そういうところから来るんですね。この聖霊があなた方のうちにいるということです。私たちがイエス様を救い主として告白できたのも自分の力ではなくて、我がうちにいる聖霊なる神様の導きによるんですね。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えない。これも第一コリントの 12-3 にありますよね。で、そのためには、このペテロの説教に、こういうふうに、今日は、10章ですが、使徒言行録10章ですが、もっと前のところに、聖霊降臨の後にペテロの説教あるんですが、そこで、ペテロが言ってるんですね。悔い改めなさい。命、イエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物としての聖霊を受ける。頭の中に置きたいことがいくつかあるんですが、こういうふうにして、これも2章、使徒言行録の2章にあるところですね。バプテスマを受ける。そうすれば聖霊を受ける。と、そういうふうにあるわけです。そのために、やっぱり大事なのが求道心です。今日の、聖書のところにはそれがはっきり出てるんですね。今日の聖書の歌詞は、使徒言行録の10章の44節からなんですが、やっぱり求道心というのが大事なんです。で、聖霊降臨がどういう状況で下り、また、その後の歩みがどういうふうになったかっていう、それを見ると求道心がすごく大事です。求道心があるかないかでは、その恵みを味わうことは随分と差が出てきます。今日与えられている聖書の箇所の異邦人のコルネリウスたちは、ものすごい求道心がありました。求道心というのは求める心と書きます。一つ読んでみます。10章の33節ちょっと見てみてください。ここにこう書いてあります。それで早速あなたのところに人を送ったのです。よくおいでくださいました。今私たちは皆、主があなたにお命じになったことを残らず聞こうとして神の前にいるのですっていう、こういうふうなこれくらいの求道心ですね。コルネリウスたちはペテロの説教を残らず聞こうとして、残らず聞こうとして、もう早く説教終わらないかな、ちょっと長いとかですね、眠いとか。だから、そんなんじゃないですけど、やっぱり残らず聞こうとして必死になってるわけですね。で、イエス様は、このペンテコステ、後に、弟子たちはどのような歩みをしていたか、していくか、を予言しているわけです。結果的にはそれは今生きている私たちも通じてくるところですね。イエス様の予言はこういう予言ですね。それが使徒言行録の最初のところに一緒の8節あたりにあるんですね。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりじゃなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで、私の証人となる。これはイエス様が天に昇られる前にこうして、昇天の前の言葉がこれなんです。ペンテコステ後、弟子たちはこの御言葉のごとくあちこちに伝道開始をしていました。大きなこととしてペトロたちが説教した後で祭司たちより調べを受けたりして逮捕、迫害される場面がすぐ出てくるわけです。そして、今日は10章やりますよね。その中に、この迫害の中の大きなこと10章前にですね、ステファノの殉教があるわけです。石をぶつけられている間、石をぶつけられて、ステファノは殉教します。 その時のステファノの言葉は、主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてこのひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。そういうふうな祈りをするんですね。そして死んでいくんです。それが、このことは7章ですよね。7章にこのことが出てくるんです。ステファノの死後、8章になると、ステファノの死後、エルサレム教会に大きな迫害が起こります。そして人たちはみんなチリチリバラバラに、ユダやサマリアに散っていきます。しかし、ただ散るんじゃなくて、散りながら、イエス様の判明の福音を巡り歩きながら、そのことを述べ伝えて歩いていくんですね。それが8章なんです。そして、9章になると、そのステファノの死を目撃したサウロ、後のパウロがそれを見て、本当に心に感じるものがあったんですね。そして、ダマスコ途上のことがあって、パウロの戒心が9章に出てくるんです。そして今日の10章なんですね。この9章はパウロのことで、10章はペテロのことなんです。で、この10章では、ペテロが出現して、コルネリウス、異邦人との出会いが出てくる。そういうふうな、すごく、もう、すごいところですよね。7、8、9、10。で、今日のところでね、コルネリウスの出会い、ペテロとの出会いのところで、まず大きく出てくるのは、障害ですね。壁がちょっと難しい。これが取り除かれないと、ペテロも伝道できないわけです。ペテロの説教、すなわち御言葉を受けた後に、聖霊が下ったことがこう記されているんですね。そして、10章の44節。ペテロが、これらのことをなおも話し続けていると、御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下った。今日、聖書の方ですね。今ここで、ペテロは異邦人に説教している箇所であるのですが、そこに聖霊が下ったわけです。これは、キリスト者にとって何にも増して重要な出来事であるんです。この当時、ユダヤ人以外の人は、一つの障害となります。壁となります。今からそのことについてちょっと話します。ペテロは、神様の導きと異邦人の願いの中で、大変な中で、こう説教していくわけです。さて、私たちにとりまして、イエス・キリストの福音を述べ伝えるのに、一体何が障害となっているんでしょうか。いろいろな要素はあると思いますが、最初からこの一つのは考え方が違うからちょっと難しいなとなると、私たちは遠のいてしまいます。もしも自分がキリスト教信仰があるために、物の考え方がキリスト教的な考え方に凝り固まってしまっていると未信者の人と話しても話がしっくりいかないかもしれません。そして互いに壁を作ってしまうことがあります。これが家族の中でもこういうことが起こるわけです。私たちはこの壁を取り除かない限り、なかなか未信者の人とも交わることが難しいわけです。社会生活の中でご近所の人たちとの間に壁を作ることがあったりします。教会同士ならばうまくいくけど、というようなことですね。韓国の人に言われたんですね。なんで日本のクリスチャンは、このクリスチャンだけがこちょこちょと固まっているのって、そういうふうにして言われたことはあるんですよ、韓国の人に。だから、それがちょっとあれですね、時々テレビで外国人同士、外国の人たちの旅行している様子が乗り物の中でね、出るんですが、知らない人ともよく喋り合いながら楽しんでいくんですが、日本人はそういうことしませんね。こう、なかなか、 壁を作ってしまうことがいろんなところであるわけです。しかし、よく、最初が肝心って、やっぱり自分がクリスチャンであることを隠さずに最初から言っておく方がすごくやりやすいという話も聞きます。私ことになりますけれども、中学生の時からのクラスメートがいて、50年以上も未だにこう付き合っている人がいるんです。やっぱり、私が青森に帰る目的の一つはその人に会うためでもあるんですが、しかし、なかなか難しいですね。その人の卒業先は創価学会なんですね。まあ、たまたまうちの母親も創価学会の信者なんですけど、だからちょっとなんとなく創価学会というのは分かってるんですが、しかしはその50年付き合ってるその人のお母さんがクリスチャンなもので、少しはクリスチャンのことを理解してくれてるんですが、彼女のお母さんがクリスチャンで、亡くなって時にキリスト教の葬儀をして、その後、永眠者の記念礼拝っていうのには、たまたまその人も行くみたいです。長い間友達と言っても、信仰の話はじっくりできないことですね。それが、相手にとっても、その私の持っている信仰が少し壁に感じているかもしれないわけです。なんて言ってもでも、彼女のお母さんがクリスチャンだから、イエス様の救いが何よりも大事なので、いつも祈りの中に覚えているわけです。使徒言行録10章によりますと、イスラエル人にとってみれば壁となっているのは何と言っても異邦人そのものなんです。私たちの中にも内容は違いますが、そういうものが潜在的にあるかもしれません。あの人は何々を信じているがダメとか、うちの子供あるいは夫は絶対に信じないでしょうと、そういう先入観を持ったりして人を見がちです。イスラエル人にとっては異邦人が絶対的な壁。イスラエル以外の国民をすべて異邦人と呼んでいます。彼らはヤハウェ信仰の純粋を守るために、異邦人の接触を厳しく禁止しました。そして自分たちは先民として自覚に立って、先民としての自覚に立って、異邦人を軽視するようなところもあったわけです。ちょっとそれで次に先民イスラエルということについてちょっと触れておきます。それは10章の28節をちょっと見てください。こう書いてあります。彼らは言った。あなた方もご存知の通り、ユダヤ人が外国人と交際したり、外国人を訪問したりすることは立法で禁じられています。けれども、神は私たちにどんな人を清くないとか、汚れているものとか言ってはならないとお示しになりました。であるわけです。確かに、旧約時代には神様が選ばれたのはイスラエルの民でありました。神様がそれはどうして選ばれたかというと、神様が世界中の民に救いと祝福を与えるために、まずイスラエルの民を選んで、ご自分の民として祝福を与えました。このイスラエルの民の選びは、イスラエル自体の価値にあるわけではなく、ただ神様の恵みであって、意志から出たものです。それゆえに、選ばれたゆえにイスラエルはこの恵みに応えて礼拝しなければならないし、生活においても神様の栄光を、神様に栄光を期して、神様の戒めを守って、心から従うことを求められたわけです。それが先民イスラエルです。そうしてこそ、イスラエルは諸国民のための祝福のもといとしての使命を果たすことができるわけです。けれども、この先民イスラエルが自分を誇ったり、神を崇めないで、あるいは不義な生活を起こったりすると、先民であるがゆえに、かえって、 厳しい裁きを受けなければならないわけです。先民は言い逃れすることができない。神様との関係の中でその罪を問われます。後にイスラエルがその使命をついに果たし得ない、その民の使命を一心にこの追ってるんですが、それを果たし得ないかったわけです。そこでそれを成就するお方として現れたのがイエス・キリストです。そしてイエス様が十字架によって全ての人への祝福ですね、十字架にその罪を、全ての人の罪を背負って十字架のにかかって、それからこの神様の御心をついにこう確立するためにこのイエス様が現れたわけです。それがはっきりと現れているのがシメオンの祈りに現れているんですね。それをちょっとね、一応ここだけは読んでみたいと思うんですね。シメオン、イエス様を最初に、赤ちゃんイエス様を最初に手に抱いて祝福したシメオンが祈った祈りです。それが今日今先民イスラエルのための、あるいは異邦人のための祈りなんです。それをちょっと見てみたいと思います。ルカによる福音書の2章31節104ページです。その、ここをね、ルカの2章の29節から続き読みます。主よ、今こそあなたはお言葉通り、このしもべをやたらかに去らせてくださいな。その次ね、私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光。あなたの民イスラエルの誉れです。これはっきりと32節でね、異邦人を照らす啓示の光、31節はこれは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光でね、あなたの民イスラエルの誉れですって、こうはっきりとこういうふうにしてシメオンが祈ったわけですね。それでその次が今度、セミイスラエルから今度、コルネリウスをことをちょっと話します。そしてキリストの弟子たちから始まった教会が、この十字架の恵みの祝福を伝える使命を、こうして、託されていくわけです。十章で記されているローマの百人隊長コルネリウスはどういう人だったでしょうか。非常に信仰のある人なんです。ただし、イエス・キリストはまだ分かってないということですよね。神様を信じている人なんです。コルネリウスは信仰心厚く、一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず、これ2節にあるんですね、絶えず神に祈っていた。ある日の午後、3時頃、天使が現れました。あなたの祈りと施しは神の前に覚えられた。今、ヤッパに人をやってペテロを招きなさい。こういうふうな、神様の命令ですね。と呼びかけるのを聞き、すぐに言われた通りにペテロのもとに3人を使いに出した。このコルネリウスという人は割礼を受けていなかったわけで、だからユダヤ人と食事を共にすることはできなかったわけです。従いまして、ユダヤ教の共同体に正規のメンバーとしても受け入れられていなかった人なんですね。このローマ人コルネリウスが新しく生まれて、イエス・キリストの教会とのこの、イエス・キリストの教会との交わりを受けるためにはどのようにして加えられていったかがここで記されているわけです。そのためには、このペテロが必要でした。だから、そのペテロもペテロ自身の信仰姿勢が変えられなければダメなわけです。ペテロの信仰姿勢が変えられてこそ初めてこのコルネリウスも受け入れられるわけです。 そういう意味では私たち自身も自分の信仰姿勢をここで学ぶことができるんじゃないかなと思うんですね。コルネリウスがイエス・キリストの教会に受け入れられるためには、まずペテロ自身の信仰が変えられなければなりませんでした。ペテロはイエス様の力を受けて人を癒したり、人を生き返らせたりするほどのもう力を受けているんですが、しかし欠けているものがありました。その欠けている点をちょっと話します。で、それが、あの天井から降りてくる籠の中に、立法で禁じられている汚れた動物たちを入れられていて、それをほふって食べなさいという神様の命令でした。3回もあったわけです。しかしペテロには三物のつきものですよね。ペテロは、立法で決められている食べてはならない動物を決して食べられないというふうにこう祈んだわけです。その時にイエス様が、15節ですね、15節で神様がですね、神様が、神の清めたものを清くないなどと言ってはならないと、というふうに言われました。この問答が3回もあったわけです。この意味するところは、このユダヤ人は異邦人と交際することは立法で禁じられていましたけれども、もはやイエス様が来られた以上、新しい立法に生きるべきであって、食べてはならない、汚れた食べ物はなくなっているわけです。そのことは結局は、異邦人と交際できるように、なったわけです。何でも食べるっていうのはね、異邦人と交際できる。故にこの神様が清めたものを清くないなどと言ってはならないというこの意味するところなんですね。イエス・キリストの福音を異邦人に語ることをここで結果的に示されているわけです。こうしてペテロはイエス・キリストの福音をローマ人なる異邦人コルネリウスにこのペテロの心が修正されて、そして、ちゃんとこういうふうにして、語ることができ、ようになるわけですね。で、最初のキリスト者を生み出す、この助産婦の役目を、してるわけですね。ペテロはしたわけです。そして、それは結局、この異邦人の初歩となったわけ。コルネリウスは異邦人の初歩となったわけです。コルネリウスはもはや立法によって救われたのではなくて、十字架につけられたキリストの言葉を聞いて、信じて、聖霊を受けたわけです。これは言葉を変えれば私たち自身の初歩となったわけです。このことは、このことで、この教会で初めての、会議、エルサレム会議でこのことが喋られてるんですね。エルサレム会議っていうのが、使徒言行録の15章に出てくるんですが、15章の7節にはっきりとこのコルネリウスのことが言われてるんですね。15章の7節で、兄弟たち、ご存知の通りずっと以前に、神はあなた方の間で私をお選びになりました。それは、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになったのですって、この、初めての教会会議のエルサレム会議があって15章でね、こういうふうにして、信じるようになったんです。人の心をお見通しになる神は、私たちに与えてくださった異邦人にも聖霊を与えて、彼らを受け入れられたことを証明したって、こういうふうにはっきり言ったんですね。で、彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別もないっていうふうな大事なことですね。そして、それなのにあなたたちは、先祖も私たちも生きれない区分けを負わせようとしていると。これが割礼を負わせようとしているということをここで言ったんですね。異邦人にも割礼を受けさせるべきだという、質問が出たりしてたんです。だから、そこではっきりとペテロたちは戦ったんです。未だに、立法を守らなければ、すなわち行いによって救われるということをファリサイ派の人たちがこうして言っていたわけですね。そこで、ペテロは異邦人コルネリウスが福音の言葉を聞いて、ただ信じることによって聖霊が与えられたんだということをエルサレム会議ではっきりと証言しました。 こうして見たときに、コルネリウスにとって壁とされていた原因は何かというと、ユダヤ教の中にあっては異邦人であって、割礼を受けていないということだったわけです。すでにキリスト者になったペテロにとりましても、まだいろんな人を生かしたり、いろんなことをしたけれども、結局まだそのことがはっきりと修正されてなかったんですね。ペテロはキリスト教信仰を持ってからも未だに禁じられている汚れた動物を食べている人間は汚れているというふうに信じてたけども、しかしあの事件以来、すっきりと変えられました。ペテロはイエス・キリストの福音をコルネリウスたちに語って、最初のキリスト者を生み出して初歩となりました。コルネリウスたちは立法によって救われたのではなくて、このキリストの言葉を聞いて一堂の上に聖霊が下ってキリスト信者となったわけです。割礼を受けている信者でですね、ここもすごくはっきりするんですよ。45節で。割礼を受けている信者で、ペテロと一緒に来た人たちは皆、聖霊の賜物を異邦人にも注がれているのを見て大いに驚いた。そして異邦人が異言を話して、そしてイエスの名による洗礼へと導かれてきました。さて私たちは、福音が異邦人に及ぶための障害となるのを、神様はペテロに示して、すっかり心を変えられて、主に用いられている、その姿を見ました。確かに、聖霊が下ってからは、三度も否んだりしたペテロが、全く変えられて、力を受けて、美しみの門の前にいる、歩けない人の、それを奇跡も行ってね、私たちを見なさいと言って、立たせるようにしたりした。しかし、神様はすべてお見通しで、ペテロにとって足りないものがあった。信仰に足りないものがあった。それは立法から解放されていない。そこなんですね。これは私たちにもあると思うんですね。自分の神様の立法、自分で作った立法に従って、自分で自分の首を絞めてぎゅうぎゅうになって、信仰生活が辛い、苦しいっていう風になっちゃったり、そうじゃないわけですね。本当はもっともっと主にあって、解放されなきゃいけないのに、そういう風になってることがあります。ペテロは問い続けられて、そして神様によって修正されて、そして変えられました。その時に同時進行でコルネリウスにも問いかけられて、あっちにもこっちにも問いかけて準備万端整えて主の技がなされていきました。神様ってそういうところがあります。私たちは礼拝において今、主の御言葉を聞いて、聖霊の賜物を今いただいていることを信じていきたいと思います。以上、ここでの特徴は、聖霊は個人にも語りかけられますけれども、ここでは信仰共同体の中に下っているわけです。祈る群れに下ってます。さらには、礼拝の中で御言葉を聞く群れに、聖霊が注がれているという特徴があります。だから私たちは、本当に一つとなるということが大事なんです。どうしたら一つになれるんでしょうか。それは、聖霊様の働きによって、そう自分の力ではなくて、そうさせていただくことができるということです。聖霊降臨は、主イエス様が世を去られたときに、神の愛を、教会、すなわち信じる群れに悟らせて、教会をその神の愛の中に生き続かさるための真理の霊であるということです。お祈りします。主なる御神様、ありがとうございます。今日もこうしてコロナ禍の大変な中にありますけれども、共に礼拝を捧げることができます。お恵みを感謝いたします。 どうか今この地上に大変なことが起きています。どうかこのコロナ禍を収束、一日も早く収束させてください。未だにその病にかかっているお一人お一人の上に、神様どうぞ癒しの御手を置いてください。またそれを看病介護しておられる医療従事者、それらの方々の上にもあなたに豊かな御守りがありますように。またこの私どもの信ずる群れの中にも、どうかこの病が起きないようにお守りください。今日は特に聖霊様が本当に御言葉を聞いている中で、こいつ一人一人に注がれているところを読みました。御言葉を聞きました。どうか一人一人がこの真理の霊によって、この一週間も導かれて、その置かれているところどころで心に喜びと平安が与えられて、信仰生活をし、周りの人に良き証人となることができるように、どうぞお祈りの導きをお願いします。今日思いつつもここに出席できない病んでおられる方々、事情のあって礼拝に来れない方々の上に、その一人一人を癒し、お導きくださいますようにお願いいたします。また救助者の方々の上にも、あなたの豊かなお導きがありますようにお願いします。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。